皆さんこんばんは。2026年3月27日金曜日午後6時15分になりました。ヒーリング即興ピアニストの比嘉あかねです。この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。人の心や空間、土地のエネルギーを音で感じながら演奏するとともに、その音楽が伝えてくれるメッセージを紐解いてお伝えする音の処方箋と題してピアノを演奏しております。はい、今日はこの時間からの配信になります。ちょうどピアノのレッスンが終わったところでですね、まあ年に1回、最低でも1回、もしくは2回発表会をね予定しているんですけれども、今通っている方たちの発表会をもともとは4月の末に予定してたんですけれども、どうしても5月にしてほしいっていう方がいらっしゃったのでね、5月にちょっとね日程を皆さんと調整し直して発表会に向けてね練習していただいているところなんですけれども、なんかお一人は私のね曲を弾いてくださるので、なんて言うんだろうな、自分の曲、自分でまあ作ったというか弾いた曲なんだけども、演奏して後っても自分の手を離れてるっていう感じがあって、まあ楽譜にしたものの、こう聴いているとやっぱり自分が弾いている感じと、まあこの別の方が弾いた感じとって全然印象が違うんですね。でそれはそれで、あ、こういう解釈の仕方かみたいな弾き方で、すごくなんだか面白いなと思いながらね、その方の演奏を聴いています。自分が弾くよりもすごく躍動感があって、命のね輝きという曲ですけれども、あ、そうか、命ってそうやって躍動感があるよなって思うような演奏なんですね。こうやって自分以外の人が演奏するものを聞くのもいいなってすごく改めて思っているところです。でまあ本来ね、ピアノのレッスンって例えばベートーベンの曲だとか、まあ、クラシックだったらモーツァルトとか弾くときに、やっぱりこうやって弾きなさいっていう感じで教えられた経験が私はあるんですけれども、あ、みちさんこんばんは、ありがとうございます。でその特にこうやって弾いてほしいみたいなところがあんまりなくてですね、その人が感じたものを大事にしてほしいなってやっぱり思っていて、それは演奏してもらうときにも同じなんですね。聴くときも自分で感じ取ったものを大事にしてほしいって思ってますけど、楽譜があるものに関しても、ご自身が感じ取ったもので心地よく弾いてほしいなって思っていて、そうするとすごく躍動感のある演奏をねされる方なんですね、その方は。そうするとすごく、あ、面白いなって、こういう弾き方もあるなっていうところをね、命の輝きを別の角度で見れるというか、自分で演奏したらこんな風には弾かないなっていう演奏をやっぱりされるので、それはその人の命の輝きなんですよね。それが面白いなと思っているところです。はい、最初の前置きが長くなりましたけれども、1曲目弾いていきたいと思います。心を整えると題して弾いていきますので、深呼吸しながらぜひ今心が何を感じているのか、そして体がどんな状態なのかをぜひご自身と対話しながらお聴きください。 はい、今日の1曲目を弾かせていただきました。はい、実はですね、今BGM をね、制作してほしいというご依頼をいただいているんですけれども、いつものヒーリングピアノの感じではなくて、ちょっとボサノバ風で作ってほしいんですよっていうご依頼なんですね。で、それが、やっぱりこう、入れ替わりのある、なんていうのかな、お店で流す BGM なので、ちょっと動きのある曲がいいっていうことで、ヒーリングはヒーリングでも、ちょっとボサノバチックにできますかっていうご依頼があったんで、いいですよって、じゃあちょっとチャレンジだなと思って引き受けたのはいいんですけど、なんとなくそのボサノバのイメージはあって、あ、こんな感じだなっていうのはわかるんですけれども、いざ弾こうと思うとやっぱうまく弾けないんですね。で、やっぱりイメージ的にはギターの音だったりとかするので、どうしようかなって、ボサノバについて、まあ、AI で調べてみようかなとかいろいろ思っていたら、ポロムのね、アーティストですごくお世話になっている近田ゆきさんっていう方、ボサノバのシンガーなので、そしたらゆきさんがね、3月の中旬ぐらいにボサノバ講座っていうのを出してたんですよ、ポロムで。それで、あ、出た、これだと思って、出たいなって思ってたのに逃したんですね。気づいたら終わってたんですよ。ああ、やってしまったって思って、でもどうしても受けたいなと思って今朝連絡したんですね、ゆうきさんに。ボサノバをコロムで講座やってた時に受けたいと思っていたのに見逃してしまいましたと。なので1対1なのでね、もちろんコロムの時の価格じゃなくてもちろん OK だし、長らくね、やってきた方に対して、ちょっとボサノバチックな曲をって頼まれたからといって、ちょろって習うっていうことがすごく失礼なことに当たるかもしれないけれども、それでも、本当に基礎的な部分を教えていただけるんだったら、お願いできませんかって、価格はお任せしますって言ってね、連絡したんですよ。そしたら、電話がかかってきまして、これコロムでやりませんかって言われたんですね。で、コロムで、なんだっけな。コロムってね、3月末で1回、3ヶ月ごとにずっとランキングが出るんですけど、3月で1月からの3ヶ月間のランキングの締めがあるんですよ。で、まあ、それの上位に入賞した人たちから、おそらく、その ZEP のリアル会場での、そのライブのね、対象者になるとかっていうのが、やっぱりあるので、ゆうきさんっていつも上位なんですね。2位とか3位とか、とにかく5位以内ぐらいにいつもいらっしゃっていて、で、やっぱり今新しいアーティストとかもすんごいこうチケットがさばける方たちがいらっしゃってですね。なので、どんどんこう追いついてきてるし、まあ最後までちょっと諦めずに頑張りたいから、コロムで31日までの間でやりましょうって言われてですね。あ、いいですよって。それでよければ、まあ、協力させていただくというかね、どういう形か、だから協力するかっていうと、まあ、私がそこでね、チケットを発行されたものをまず購入する。で、それ以外に、公開レッスンにしようっていうことで、他の方もチケットを買った方はレッスン見学できますよみたいな手になってるんですよ。それでやると面白いんじゃないって言われて、あ、いいですねって、それ乗りましたって言ってね。なので、思っていたよりもすごく安くしてくださったんですけど、まあ、私レッスンプロじゃないからさっておっしゃってね、すごく気さくにやりましょうって言ってくださって、あ、めっちゃありがたいなって思っているんですね。で、あ、みちさんが面白いですねって、面白いですよね。それでまだね、発行されてないけど、どうやら日曜日に、私は日曜日のその3月29日の朝10時から、なんだっけな、題名もね、ヒーリングピアニスト日賀茜のためのボサノバレッスンって書かれたチケットなんですよ。で、カッコして、チケット購入者は見学かって書かれてるんですね。なので、私以外の参加者ももちろん、レクチャー聞くことができるし、見学ができますよっていう形になってるので、面白いなって、どんな内容になるかなと思ってるんですけど、 まあ、ゆきさんが前回やってたものは3回コースで、1回目は本当に基礎的なあのグルーブのリズム感の話で、で、2回目がギター使っての話。で、3回目はボサノバの歌を読み解いてみようみたいな感じだったんだけど、まあ私に必要なのは第1回目でしょっておっしゃって、で、実際私はギターを弾けないので、そうなんですよ、ギターが弾けないのでっていう話をしたら、1回目の本当基礎的なところをやったら開けるはずだから、それにしましょうっておっしゃってくださって、もうまさに私が そこが聞きたかったんですっていうね部分が、その前回やってた3回コースの1回目だったんで、それをやってくださることになってね、めっちゃありがたいなと思っています。で、まあボサノバの曲を作るとなったら、おそらく録音1回では終わらないんですよね。この伴奏的な部分と、おそらくメロディー的な部分と分けて録音、まあ重ねるんですけどね、っていう必要があるだろうなっては思っているんですけども、まあ今回チャレンジなので、どんな形になるか分かんないけども、やってみて、ああすごく感覚がつかめるんだったら、ああボサノバ的な曲も今後作っていこうっていうふうにね思ってますけど、なんかそういう意味でいただいたお話にちょっと添えるようにね、やってみようっていうところで、まあこれもまあイエスの一つですけどね、イエスを言うっていうところの部分でいくと、新しい、まあ、扉を開くっていう意味になっていくかなって思って、ちょっと楽しみだなと思っているところです。で、みちさんが本格的って書いてる。ね、どうなるんでしょうね。でも本当に見に行った方が、ゆうきさんのね、第1回目のレッスン見に行った時の感想をね、X で投稿されてる方がいて、ボサノバは二拍子なんだっていうのを投稿したのを見て、ああ、二拍子だったのかみたいな、すごい大きな謎が解けたんですよ。ずっと四拍子だと思っていて、あれは二拍子だったのねっていうところからも、すごい気づきがあったんですね。なので、ああ、これちゃんと、聞いたら、すごく自分の中でイメージが、こう、点と点が線になるだろうなっていう感覚だけがあって、なのでそれをね受けると作れるんではないかと思ってるんですけどね。そうなるとちょっと楽しいぞって思っていて、ちょっと新しい道をね開いていこうと思っております。あ、今言おうとしてましたってイエスの話かな、もしかして。みちさん、いや、ありがとうございます。ではね、2曲目弾いていきたいと思います。今日週末金曜日なのでね、ぜひ今週頑張ったご自身をねぎらいながらね、聞いていただけたらと思います。あ、点と点の話ね。そうそう。そうなんですよ。かいつまんで分かってるっていう状態だと、点の状態なんで、こういう感じだろうなとは思っても、カチッとつかめないんですよね。だけど、その多分、ここだよっていう部分をしっかり聞けば、つかめるんだろうなって思っていてね。だから、そう、点と点が線になるだろうなと思って、すごく楽しみにしているんです。日曜日ね。はい。では、感謝の曲を弾いていきますので、皆さん、準備はよろしいでしょうか。ぜひ、今週頑張った自分自身にありがとうを伝えながら、まず聴いていただいて、自分にありがとうを染み込ませたなと思ったら、その後は、ご自身の大事なご家族だとかね、友人、知人、身近な家族に対してありがとうをお伝えしながらお聞きください。で、そこまで終わりましたら、自分がいつも身につけているもの、もしくは持ち歩いているもの、自分がね、愛用しているものなどに対してありがとうと伝えながらお聞きください。弾いていきまーす。 はい、今日の2曲目を弾かせていただきました。ご自身に感謝を伝えることはできましたでしょうか。はい、私は明日からですね、アメリカに住んでいるおばと、まあ、おばの家族なので、まあ、おじさんとね、あとはいとこたちが来るんですよね。いとこって私と同じ年のいとこは来ないんですけど、3人ね、いとこがいるんですよね、アメリカ人の。で、一番下の、私と同じ年のいとこは私と同じ年で、で、上の2人は私の姉と同じ年の人と、もう1人は兄より年上かな、の2人、女性、みんな女性なんですけど、来るんですけどね。まあ、久しぶりに生の英語に触れる機会があるなぁと思いながら、まあ、子供たちにもね、体験させたいなぁと思いながら、まあ、その滞在を楽しんでもらいたいなぁと思ってるんですけど、まあ、しばらく、来週1週間は、基本的にもう、車をね、出すことになってるので、どういうタイミングでライブ配信ができるかちょっとわからないんですけども、スタンド FM の方は。なるべくね、時間見つけて、今みたいにね、夕方でも朝でも配信していきたいなと思いますので、タイミング合えばお聞きいただければ嬉しく思います。で、そうは言っても、3月30日月曜日はコラムのライブなんです。夜ですけどね。なので、まあ、夜8時から9時15分、いつも喋りすぎるので、1時間じゃなくて15分伸ばしました。なので、8時から9時15分までの、予定でね、心を開いて、ほどく、で、音の処方箋と題して、ライブ配信していきます。で、いつもテーマは、まあ、基本的には一緒なんですよね。何者にならなくてもいいし、何かになろうとしなくていいですよって、そのままの自分を、取り戻しに来るライブ配信になりますので、肩の力を抜いてリラックスして聞きに来るっていう時間をね、楽しみに来ていただければと思います。で、その日は、まあサブテーマはそれまでに受け取ろうと思ってますけど、どういう言葉になるかわかんないですけどね。またその場に集った皆様への言葉をお届けしながら、それをテーマに演奏していこうと思っています。でもなんか今回ね、大体、まあ今からと言ってるけど、大体ぼやっと見えていて、やっぱり今月ずっとそうなんですけど、自分に会いに行こうっていうね、自分を迎えに行こうっていうテーマでやります。なので、になると思います、ね。言ってるじゃんっていう話ですけど、おそらくそっちかなって思ってるんですけどね。そのテーマで、ご自身に出会いに、迎えに、来る感じで、ライブ来ていただければ嬉しく思います。で、日曜日は、ボサノバ講座も、ゆきさんのね、チケットですけど、ゆきさん、ゼップに出ることは決まってらっしゃるんですよね。ただ、ゼップのそのソロ枠、リアルライブのね、コロムの、ソロ枠に出るっていうことで頑張ってらっしゃるので、私は今回はそこには到達してないので、まあ応援に回ろうと思ってね、頑張ってる方を応援するっていうところに今いるんですけど、ゆうきさんのまた、ボサノバ講座も遊びに来てくださっても嬉しいですし、もしくは、なんか日曜日ね、チカダフェスの、癒しフェスにしようかなって言ってたんですよ。このボサノバの後かな。だから、そこで、もし引きに来れるんだったら来るって言われたので行きますって言ったんですけど、おそらく私はもしその近田ゆきさんの癒しフェスがコロム内で開催されるとしたら、早い時間、12時ぐらいからとかで、あなたの曲を奏でますみたいな題名でおそらくやることになると思うんですけど、いろんな人を呼ぼうかなって言ってました。コロムのアーティストだけじゃなくて、クリスタルボールの演奏をする方とか、タロットの人も呼ぼうかななんておっしゃってましたけどね。なんかいろんななんか、まあチケットまだ発行してないかもしれないですけど、ちょっと考えてみるって今朝ね、おっしゃってたので、ちょっと、いつもね、やっぱ、ゆうきさんのおかげで私のライブに来てくださるようになった方もいらっしゃるので、何らかの形でね、私も応援という形で恩返しができたらなって思っているので、ぜひそういうのがね、開催されるとしたら、ぜひ、見てみてほしいなと思いますのでね、ぜひよろしくお願いします。 で、まあ、3月30日の私の単独ライブもぜひよろしくお願いいたします。はい。では、長くなりましたけれども、今日はここまでです。今日もありがとうございました。週末ね、ぜひ力を抜いてご自身らしい時間をお過ごしください。みちさんもありがとうございました。はい。自分らしくね、ゆるりとお過ごしください。今日も聞いてくださってありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、チャーミンペリーさん終わっちゃいました。ぜひアーカイブをお聞きください。ありがとうございます。